統計の話でよく出てくる信頼区間、コンフィダンスインターバルですね。多くの人が、まあ、結果の確かさを示す指標みたいに捉えていますよね。
そうですね。
でもこの信頼区間という名前そのものが、実は統計学者の間では結構な議論の種になってるってご存知でした？
そうなんです。今日はですね、BMG 誌に載ったアンドリュー・ゲルマンさんとサンダー・グリーンランドさんの論考をちょっと手がかりにして、この問題を掘り下げていきたいなと。
ほう。
具体的には、まず信頼区間って言葉が何で問題視されるのか。それから代わりの案として出てる不確定性区間。
アンサーテンティインターファールですね。
不確定性区間。それとさらにグリーンランドさんが主張してるデータの値との相性が良い区間。コンパティビリティインターバル。これらについてそれぞれの意味とか背景にある考え方を探っていきましょう。
なるほど。単に名前を変えるって話じゃなくて、その統計の結果をどう解釈してどう伝えていくべきかみたいな、もっと本質的な問いにつながってきそうですね。
まさに。
今回私たちが探求する目的としては、これらの言葉の違いを通して統計的な主張の、まあ、隠しからさみたいなものをより深く理解する視点を得るということになりそうでしょうか。
その通りです。特にですね、ゲルバマンさんが提案した不確定性区間、これ一見わかりやすそうなんですけど、そこに潜む落とし穴みたいなものと、
ええ、
あとはグリーンランドさんが提唱するデータの値との相性が良い区間、これがなぜより慎重で正直な表現なんだとされるのか、そのあたりを中心に見ていきたいですね。
では早速ですが、ゲルマンさんが信頼区間じゃなくて不確定性区間を使うべきだと主張する理由から、ちょっと詳しく教えていただけますか？なんか信頼より不確定性の方がしっくりくる気もしますけど。
ゲルマンさんの主張の核心はまさにそこなんです。まず、信頼区間という言葉。これは非常に誤解されやすい。例えば、95% 信頼区間って聞くと、多くの人が、ああ、この区間の中に本当の値が 95% の確率で入ってるんだなってこう考えがちですよね。
思いますね。普通はそう考えちゃいます。
でも、これは頻度論っていう統計学の考え方とはちょっと違うんです。正しくは、同じやり方で何度も何度も実験とか調査を繰り返したら、得られる区間のうち 95% が真の値を含みますよっていう、その手続き自体の長期的な性能を、これを示すものなんですね。
ああ、なるほど。だから、目の前にあるこの一つの区間が 95% の確率で真の値を含んでるって意味じゃないんですね。いや、これは確かに誤解しやすいな。
そうなんです。そこでゲルマンさんは、不確定性区間という名前の方が、区間が持ってる意味合いをもっと直感的に伝えられるんじゃないかと主張するわけです。
ふむふむ。
データに含まれるノイズ、つまり不確実性が大きければ、区間は当然広がるし、小さければ狭まる。不確定性区間って名前なら、区間が広いってことは不確実性が高いんだなって直感的に分かりやすいだろうと。
確かに。
それに統計モデルを使って将来予測とかをするときにも、不確実性っていう概念でパラメータ推定の誤差と予測の不確かさをこう統一的に扱えるっていう利点も挙げていますね。
なるほど。誤解を避けてより直感的な理解を促すために不確定性区間だと。でもグリーンランドさんはこの不確定性区間にの意義を唱えてるんですよね。
そうなんです。ここからがさらになんていうか重要なポイントになってきます。
ほう。
グリーンランドさんはまず従来の信頼区間のことをかなり厳しく、信頼性トリック、コンフィデンストリックだって批判してるんです。
信頼性トリック？
ええ、計算上は 95% みたいな数字が出てきても、その計算の前提になっているモデルの選び方とかデータの偏り、例えば交絡とか選択バイアスとか、あとは測定の誤差とか、そういう計算には直接含まれていないいろんな不確実性の要因が実際の結果の信頼性には影響を与えているはずなのに、それがあたかも、まあ、無視できるかのように見せかけてしまう、そういう指摘です。
なるほど。計算上の信頼性が研究全体の現実の信頼性を保証するわけじゃないんだと。
まさにその通りです。そしてグリーンランドさんは、ゲルマンさんが提案する不確定性区間という名前もこの問題を解決するどころか、むしろ別の誤解を生む危険があると警告してるんです。
別の誤解ですか？不確定性なのに。
ええ、なぜなら不確定性区間という名前を聞くと、あたかも 関連するすべての重要な不確かさをちゃんと捉えて定量化した結果なんだ、みたいな、そういう印象を与えかねないからなんです。
ああ、なるほど。確かに不確定性って言われると全部カバーしてる感じがしちゃうかも。
ですよね。でも実際には、例えば使ってるモデルの仮定が本当に正しいのかとか、研究のデザイン自体に問題はないかとか、そういうもっと根本的な部分の不確かさもでは、従来の統計的な区間では捉えきれてないんですよ。
つまり、不確定性という言葉を使うことで、逆に捉えきれていない不確かさの存在が、かえって見えにくくなってしまうかもしれないと？
ええ。グリーンランドさんはこれを不確定性ロンダリング、アンサーティンティロンダリングと呼んでいます。
不確定性ロンダリング、なんかすごい言葉ですね。
ええ。本来はもっと根深い知識の不足とか説明しきれないいろいろな要因があるのに、それを単なる統計的なランダム誤差の問題であるかのように、こう、綺麗に選択してしまって、見かけ上クリーンに見せてしまう。そういう危険性を指摘してるんですね。これは不確定性区間という呼び方がはらむ非常に大きなリスクと言えるでしょう。
信頼区間も不確定性区間も、どっちもその名前が実態以上のものを暗示してしまう可能性があるということなんですね。じゃあ、グリーンランドさんが提案するデータの値との相性が良い区間というのは、一体どういう考え方なんでしょう？
グリーンランドさんが提案しているのは、データの値との相性が良い区間。まあ、短く言うなら、相性が良い区間、コンパティビリティインターバルですね。これはより謙虚で誤解を招きにくい表現を目指したものなんです。
謙虚ですか？
はい。重要なのはこの区間が示しているのはあくまで分析で使われた統計モデルとか仮定の下で観測されたデータと矛盾しない、つまり相性が良いパラメータの値の範囲、それに過ぎないという点です。
相性が良い範囲。
ええ。具体的に言うと区間の中にある値をこれが真の値だと仮定した場合に得られたデータが統計的に見て、まあそれほど驚くほどの結果ではないな。例えば P 値が 0.05 より大きいとか、と判断されるような、そういう集まりを指してるんですね。
なるほど。この範囲の値だったら、今回のデータが出たとしても、まあおかしくはないですよ、くらいの、そういう意味合いなんですね。
そうです、そうです。この名称の利点は、結果の解釈が分析に使われた過程にすごく強く依存してるんだってことを明確に意識させる点にあるんです。いくつかポイントを挙げると。
お願いします。
まず、意図的な謙虚さ。つまり、侵害とか不確実性を完全に把握したみたいな過剰な主張を避けること。
踏む。
次に、示すもの。これはあくまでモデルとデータとの相性の良さであって、真の値の確率とか、すべての不確実性を示しているわけではないということ。
なるほど。
そして、その効果として結果に対する過信を防いで、研究の限界、例えば使われた過体とかについて、より正直な議論を促すということが期待できるわけです。
これは、あなたが研究論文を読んだり、あるいはデータに基づいたニュースを見たりするときに、非常に重要になってきそうですね。報告されている区間が、一体どういう過程の上で計算された相性の良さを示しているのか。それを意識するだけで、その主張を鵜呑みにしないで、より深く吟味するきっかけになりそうです。
いや、まとめるならば、信頼区間とか、あるいは不確定性区間といった言葉は、その計算に含まれていない様々な限界とか過程があるにもかかわらず、結果の明かしさとか、不確かさの完全な把握みたいなものをどうしても暗示してしまう危険性があるんですね。一方で、データの値との相性が良い区間、という言葉は、その限界をむしろ前面に出して、データとモデルの過程との関係性、つまり相性の良さに焦点を当てることで、私たちをより慎重で正直な解釈へと導いてくれる可能性があると言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。よくわかりました。では最後に、リスナーのあなたへの問いかけです。次にあなたが統計的な区間を目にしたとき、たとえそれが信頼区間や不確定性区間として示されていたとしても、一度立ち止まって考えてみてほしいんです。その数字の裏にあるデータと分析に使われた過程との相性の良さの度合いとして捉え直してみたとき、その統計的な主張に対するあなたの見方や評価はどのように変わってくるでしょうか。